聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。今朝私たちはコロサイ人への手紙1章、特に28節から29節の御言葉を一緒に見ていきたいと思います。そして最初に言わせてください。これから学ぶこの箇所は、私自身聖書の中でいくつかあるうちの好きな御言葉の一つです。振り返ってみると、もう7年も前の話になるんですが、自分が進学校に入学して間もない頃、受けた牧会理念を学ぶそのクラスでも、この箇所がまず触れられていたのを覚えています。またこの箇所は今でも自分自身がいつも立ち返って頻繁に思い起こす、そんな教会の働きや日々の歩みの指針となるものです。なぜそう言えるのかは、これから実際に内容を見ていけば皆さんにもすぐ分かるかと思います。というのも、ここには他の誰でもないパウロの働きの理念、その要約まとめが簡潔に記されていました。彼がどのようにして主のために働いて、そしてなぜそれをしていたのか、その核心となる部分を私たちはこの28節と29節に見て取ることができるわけです。ですから私たちが模範にすることのできる、そんなパウロの姿に今日も一緒に目を留めてみましょう。まずはいつものように御言葉をお読みしますので、24節のところから今までのことも思い返しながら29節まで見てください。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために、私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。さて、これまでの流れをもう一度思い返してみてください。私たちは今キリストの福音に仕えるものとなった、教会に仕えるものとなったパウロの姿から、一人一人が模範とすべき、見習うべき5つの態度というものを学んでいました。主に喜ばれる働きというものを実際に成していたその人物の歩みから、どうすれば私たち自身もますます主に喜ばれる働き人として成長できるのかということを改めて考えていたわけです。そして今までに私たちは5つ態度があるうちの3つのものを考えました。一つ目に見た態度は、働きに伴う結果を喜んで受け入れることでした。結果を喜んで受け入れることでした。パウロは確かにキリストの働きのために数えきれないほどの苦痛を味わっていた人物でした。彼を憎む者からはいつも迫害されて、石打ちにあって死にかけたことだって何度もありました。普通に考えてみれば、彼の置かれた状況は到底喜びや希望というものを見出せるようなものではなかったわけです。しかしそれでもなお彼は大いに喜んで神様に感謝を捧げ続けることができました。どうしてかって、それは自分の受ける苦しみが何よりもキリストのためであること、またその苦しみがただ苦しみで終わるのではなくて福音の前進につながるんだということをパウロが知っていたからでした。彼はいつも 誰のために自分が苦しんでいるのかということを正しく捉えてたわけです。だからこそ働きに伴うどんな犠牲であろうと、どんな困難であろうと、喜んで自分のものとすることができました。そんな結果を喜んで受け入れるという態度、それは私たち自身も見習うべき一つ目の態度でした。二つ目に見た態度は、自分に委ねられた務めを覚えていることでした。委ねられた務めを覚えていること、パウロは自分が誰のために苦しんでいるのかということを正しく捉えていただけじゃなく、同時に彼は一体誰が自分自身に働きを務めを与えてくれたのかということ、そのことも覚えてました。もともと主を憎んでいた、そんな自分がただ主の憐れみによって救われたんだと感謝していたパウロは、福音やまた教会に仕えるその働きを当たり前のものとは考えていませんでした。それらすべてがただ主の恵みであって、神様から与えられた特権なんだと、そう彼は覚えてたわけです。だからこそパウロは主のために働くということにいつも忠実であろうとしました。委ねられた務めをしっかりと覚えているということ、その態度も私たち自身が見習うべき二つ目の態度だったわけです。そして三つ目に見た態度は、栄光に富んだ奥義を忠実に伝えることでした。パウロはただ与えられた務めにどんな時も忠実であろうとしただけではありません。彼は自分に託された神様の言葉を余すところなくいつも伝えようとしていました。他の誰でもないイエス・キリストがユダヤ人と異邦人との間のその壁を壊して一つとしてくださったこと、イエス・キリストが救われた者のうちにいつも生きていてくださるということ、そして何よりイエス・キリストだけが唯一の救いであり、唯一の希望であるんだということ、そんなメッセージを彼は大胆に語り続けていました。彼にとってこんなにも素晴らしい真理を誰かに伝えない、黙ったままでいるなんてことはできなかったわけです。こうして託された神様の言葉、奥義を忠実に伝えるという態度、これも私たち自身が見習うべき三つ目の態度でした。さて、こうやってパウロは自分自身の働きについて24節のところからいろんなことを教えてくれてたわけですけれども、どんどんと最後に近づくにつれて、パウロは彼の大切なことをまとめてくれていました。クライマックスがこの28節から29節に見て取ることができるわけです。じゃあどんなことが書かれていたのか、もう一度28節から見ていきましょう。28節のところに、まず4つ目に私たちが模範とすべき態度を見て取ることができます。パウロの働きに見られる4つ目の私たちが模範とすべき態度、それは最後まで焦点を見失わないことです。最後まで焦点を見失わないことです。言い換えるのであれば、どんな時も働きの中心となるもの、働きの中心となるもの、また働きのゴールに目を留め続けるということ、それが主のための働きに欠かすことのできない重要な態度になりました。28節をよく見てください。パウロはそんな態度にまさに歩んでたわけです。28節はこんなふうに始まっています。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。ここでまず皆さんに注目してほしいこと、それはパウロの働きの中心が何だったのかということです。パウロの働きの中心が書かれてました。今28節のところを読みましたけど、日本語の聖書では、皆さんの持っている聖書では、私たちはこのキリストを述べ伝えというふうに始まっていたかと思います。でも実を言うと、この訳では パウロが言いたかったことが残念ながらうまく伝わっていません。もともとのギリシャ語の本文をそのまま訳してみるとこんなふうに訳すことができるわけです。このキリストを私たちは述べ伝えるのですって。このキリストを私たちは述べ伝えるのですって。違い分かります？どうでしょう。パウロの強い思いが伝わってきません？彼は単に私たちはキリストを述べ伝えているんですと言いたかったのではありません。ただなんとなくキリストに関する知識というものを人々に伝えていますと言いたかったのでもありません。彼は他の誰でもないこのキリストを述べ伝えているんだと強調していました。唯一の救いであり唯一の希望であるお方、そんな栄光の望みであるイエス・キリストを自分は語り続けているんだと、そうここで述べてたわけです。そして皆さん、それがパウロの働きの中心でした。どんな人に対してであろうと、どんな場所であろうと、その中心となるメッセージが変わることはありませんでした。たとえ困難やひどい苦しみを味わうことになったとしても、彼にとってキリストが述べ伝えられること、ただそれこそが何にも変えがたい喜びでした。だからコリントの兄弟の姉妹に対しても彼はこんなふうに言うわけです。第一コリントのまず1章の23節から24節のところを見てみると、第一コリントの1の23から24にこう書いてます。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。また第二コリントの4章の5節でもこんなふうに記されてました。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。またローマの獄中の中で苦しみを受けていたその時も、フィリピの兄弟姉妹たちに対してパウロはこのように述べてました。フィリピの1章の18節のところに、フィリピの1の18にこう書いています。するとどういうことになりますか？つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょうって。こうしてパウロは公の場であろうが、個人の場であろうが、囚われの身であろうが、自由の身であろうが、あらゆる人々の前でイエス・キリストを忠実に明かし続けていました。自分自身の考えや自分自身の意見ではありません。この世の考えやこの世の流行でもありません。彼はこのキリストをただ述べ伝える、その働きのためにすべてのものを犠牲にして、すべての人に熱心に仕えてたわけです。また加えてパウロはここでこの28節で実際にどのような方法でそれを行っていたのかということも教えてくれてました。どのようにして人々にキリストを述べ伝えていたのか、その具体的な方法も彼は特に2通りここに挙げてたわけです。28節もう一度よく見てみると、こんなふうに記されてましたよね。このキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えていますって。その方法は何だったか。その方法は戒めることと教えることでした。皆さん、戒めるってどういうことでしょう。この戒めるという言葉ですけれども、これにはノウセテオというとても大切なギリシャ語が使われています。ノウセテオって、これは心を表すノウスと何かを置くを表すティテーミがくっついています。心を表すノウスと 何かを置くを表すティテーミという言葉がくっついて成り立って、そして人に何かを思い出させるとか、人の心を適切な状態に整えるといった意味がもともとあったりします。人に何かを思い出させるわけです。人の心に何かを置いて思い出させるわけです。人の心を適切な状態に整えるわけです。それがもともとの意味でした。そしてここから間違った振る舞いとか考えというものをやめるようにと警告することとか、諭すこととか、過ちを叱責することといったような、といったような意味で聖書の中で用いられたりするわけです。間違った振る舞いとかを警告するわけです。間違った考えというものを諭してあげるわけです。要するに戒めるというのは、正しい道から外れてしまったようなものに対して警告を与えてあげて、何が正しいのかということを思い出させてあげて、そして正しい道へとそのものを引き戻してあげることでした。たとえそれが時に相手にとって厳しい内容であったとしても同じです。親とこの関係を皆さん考えてみたらよくわかります。親が愛する我が子の間違いや悪い行いというものを見て見ぬふりはしないように、その子のことを愛しているからこそ、その子のことを思って厳しく叱ってあげるように、キリストから離れていっているようなものを、間違った道に進んでいっているようなものがいるのであれば、愛を持って戻っておいでって、その罪過ちを諭してあげるわけです。パウロはまさにそのように歩んでました。例えばパウロとコリントの教会の関係を思い出してみると、思い出してみてください。言うまでもなく、コリントの教会にはありとあらゆる問題が横行してました。ですよね。不一致や不貧困といった、そういった問題が彼らの間には生じていましたし、結婚や主の晩餐であったり、賜物やキリストの復活に関してもいろんな大きな混乱が生じていたわけです。じゃあそんなさまざまな問題を耳にしたパウロは一体何してました？彼は罪をきちんと取り扱ってました。厳しく戒めてたわけです。でもその戒めは彼らに対する嫌悪感とか、彼らに対する憎しみからなされたものではありませんでした。だから彼はこう言ってたわけです。第一コリントの4章の14節から15節のところに、第一コリントの4の14から15にこう書いてます。私がこう書くのは、あなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として諭すためです。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人あろうとも、父は多くあるはずがありません。この私が福音によってキリストイエスにあってあなた方を産んだのですって。もちろんコリントの人たちを救ったのはただ神様の恵みの御業でした。でもそんな彼らに対して最初に福音を伝えたパウロは、まるで彼らのことを自分の愛する子供のように考えてたわけです。そしてそれゆえに霊的な父親として、彼は愛を持って彼らを正しい道へと引き戻すために諭していました。ますます神様が喜んでくださる、キリストに似たものになるようへと、なるようにと自分自身の模範を示しながら、間違った考えや態度というものを強制してたわけです。そうやって罪や間違いを戒めるということは、キリストを述べ伝えていく上で重要な一つの要素でした。でもこれだけではありません。パウロはもう一つ別のものも挙げてました。それが教えるということでした。教えるわけです。教えるってどういうことでしょう。 この教えるという言葉ですけれども、これには文字通り人に何かをするように教えるという意味があります。誰かに教えてあげるわけです。でも皆さん、それに加えてこれには指導するとか訓練するといった意味も含まれています。ただ教えてあげるわけではありません。指導して訓練してあげるわけです。何が正しいことなのか、人に正しい知識や真理というものを教えようとするだけじゃなくて、その人がその知識に基づいて歩んでいけるようにと訓練してあげるわけです。これも皆さんならよくわかるはずです。親と子の関係を考えてみれば、親は子供が間違いを犯したその時だけ叱って正しいことを教えるわけではないですよね。普段から愛するその我が子に必要となるようなこと、知恵や知識というものを教えてあげて、しかもただ知識を教えてあとは自分でやりなさいなんていうのではなくて、その子のことを訓練してその成長を助けてあげようとするわけです。そしてそれこそパウロが成していたことでした。ただ人々の過ちとか間違いとかそういったものを愛を持って正してあげてただけではありません。彼らがいつも覚えているべき正しい真理というものも継続的に教え続けてたわけです。もちろんこの真理といったときに、この真理っていうのは彼自身が何か正しいと感じるものではありません。彼の勝手な思いつきでなければ彼自身の考え方でもありません。この真理というのは御言葉に基づくものでした。今後見ていくことになりますけれども、コロサイの3章のところにちょっと進んで見てみると、コロサイの3章の16節のところに、コロサイの3章の16節のところを見てみると、今私たちが見ている28節と全く同じ言葉、教えると戒めるということを2つ同じ言葉をここで用いて、御言葉、キリストの言葉に結びつけていました。パウロはこんなふうに16節で言うわけです。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいって。要するに信仰者が教えようとするときも戒めようとするときも、その基盤はいつも御言葉にあるということです。私たちの知恵ではありません。御言葉に表された知恵を、もっと言えば神の知恵であるキリストに基づいて人々を教えようとするわけです。言い換えれば、皆さん、私たちが正しく教えられるかどうかは御言葉の知識を、いや御言葉を通してどれだけ私たちがキリストを知っているかにかかっているわけです。パウロはキリストをよく知ってました。もちろんそんな彼も全てのことを完全に知ってたわけではありません。まだ知り続けている途中でした。だから彼自身もますます知りたいんだって、そのことを祈り求めてました。フィリピの3章の10節から12節のところを見てもこんなふうに書いてます。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのですって。パウロも皆さん完全に全てのことを知ってたわけではありません。でも少なくともパウロは自分自身の知っているキリストにまず自分が習って歩んで、そして他の人々にも同じことを求めました。いつもイエス・キリストを語って人々をそこに立ち返らせて、いつも彼らの目をイエス・キリストに向けさせていました。イエス・キリストのその姿を忘れて別の方向に行こうというものがいるのであれば、御言葉の真理でもって イエス・キリストの方を見なさいと、そういうふうに彼らを指導し続けてたわけです。こうして正しいことを教えるというのは、キリストを述べ伝える上で重要な要素の一つでした。パウロはそうやってこのキリストを忠実に明かしし続けてたわけです。それが彼の働きの中心でした。働きの中心を見ました。もう一つ皆さんに注目してほしいこと、それは働きの中心だけじゃなくて、パウロはどんな働きのゴールに心を留め続けていたのかということです。一体どのようなゴールにパウロは心を留めてたんでしょう。そのことが28節の続きにこう書いてました。よく28節の後半見てください。こうあります。それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためです。これが彼が成していた働きの目的でした。あらゆる人々に彼が福音を熱心に語り続けていたのも、あらゆる人々に御言葉を教え続けていたのも、あらゆる人々に戒めを与え続けていたのも、あらゆる人々に犠牲を払って仕え続けていたのも、すべてはこの目的のため、すべての人をキリストにある聖人として立たせること、それが彼が持っていたゴールだったわけです。パウロの焦点はここにありました。どれだけの人が自分の話を聞いてくれているとか、どれだけの人が自分の教えを喜んで好意や興味を示してくれるとか、そんなことには一切関心は払ってませんでした。彼は自分自身の評判のためにもそれをしてなければ、自分自身の満足や喜びのためにもそれはしていませんでした。働きをそんな目的のために行っていたわけではなかったわけです。そうじゃなくて、パウロはただ人々がますます霊的に成熟したものとなっていくこと、そこに心を配ってました。なんで福音を語り続けたかって、キリストをまだ知らない者たちがキリストを知るためです。キリストを知った者たちをなぜ教え戒めていたのかって、キリストを知った者たちがそのキリストを心から愛して全てを捧げて従っていく者へと成長していくためです。そのためにパウロは全ての働きを成してました。彼の成していたその全ての働きは、ただあらゆる人々がますますイエス・キリストに似たものへと変えられていくこと、ただそこにあったわけです。それが彼の働きのゴールでした。さて、ちょっと立ち止まって考えてみましょう。果たして私たちはそのように主のための働きを捉えているでしょうか。私たちが成しているそのありとあらゆるその働きは、キリストに似た成熟したものへと自分自身が、また他の人たちがなっていくということ、そこにいつも焦点を置いたものでしょうか。どうでしょう。皆さんは一人一人主のためにいろんな働きをなされています。教会で奉仕をするときもそうでしょう。兄弟姉妹と交わりをするときもそうでしょう。教会学校や家庭にあって子どもたちを教えるときもそうでしょう。家族や夫婦で時間を過ごすときもそうですし、職場や友人で証を立てるときもそうです。どうなんでしょう。私たちは果たして正しく働きの中心とゴールを覚えてるでしょうか。皆さんが集うときに、皆さんが使えるときに、皆さんの目的はキリストに似たものになっていきたいって、他の人がキリストに似たものになっていってほしいって、その目的のために全てを成してるでしょうか。 それともそのゴールを忘れて自分勝手な目標や自分勝手な願いを叶えるためにただ全てをしてるんでしょうか。一度自分自身に問いかけてみてください。一つ、二つあります。一つ目、キリストに日々似たものになっていくということは、あなたにとってどれだけ欠かせないものだと考えているでしょう。二つ目、それと同じように周りの人たち、他の兄弟姉妹たちがキリストに似たものへとなっていくということに、そのことにあなたはどれだけ関心を払っているでしょう。あなたはそれを自分にとってもなくてはならないものだとそう考えているでしょうか。ただ勘違いしてはいけません。霊的な成熟っていうのは、皆さん、私たちがクリスチャンになってから何年経ったのかという話をしているのではありません。昔も今も多くの人たちは、自分は救われてからこれだけの年数が経ったんですとただ口にはします。でも問われるのはどれだけの年数が経ったのかではなく、どれだけあなたが御言葉から真理を知って、どれだけその真理があなたの生き方を変え、イエス・キリストに似たものへと変わり続けているかどうかです。どうでしょう、もし長い年数主と共に歩んでいるというのであれば、主と共に歩んでいるのであれば、それだけ成熟したものになっているはずです。自分の歩みを振り返ってみてください。救われた時からどれだけの知識を蓄えたでしょうではありません。どれだけ皆さんが愛しておられるそのイエス・キリストに似たものへと変えられてきたでしょうか。キリストが父なる神様をいつも愛していたように、心を尽くし思いを尽くし力を尽くして神様を愛し続けるものと変えられ続けているでしょうか。キリストが人々を許されていたように、犠牲を払って自ら許しを実践するものへと変えられ続けているでしょうか。キリストが苦しみを耐え忍ばれていたように、キリストが悪を憎まれていたように、キリストがへりくだって仕えられていたように、キリストが一人祈られていたように、それがどのようなものであったとしても、私たちは愛する主に少しでも似たものになりたいって、そう日々変えられ続けてるでしょうか。もちろんこの地上にあって全ての点で完全に似たものとなることはありません。そうなるのは私たちが主にお会いしたその時です。でもその素晴らしい将来が待っているのであれば、そんな希望を私たちが持っているのであれば、私たちは今日という与えられた日を御言葉を通してキリストをさらに知って、主の助けによってキリストに似たものになっていくことを追い求めていくわけです。ヨハネもこう言ってました。第一ヨハネの3章の2節から3節に、第一ヨハネの3の2から3に、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。パウロはまさにそのように歩んでました。彼は最後まで焦点を見失うことはありませんでした。キリストにある聖人として立たせるというそのゴールにただ目を留めて、中心であるこのキリストを述べ伝え続けていたわけです。そして今の私たちも同じように歩んでいくことができます。 キリストに焦点を置いて、ただ成熟を目指して生きていくことです。問いかけ続けることです。一体自分はどこが欠けてるんだろうって、どんな罪を脱ぎ捨てないといけないんだろうって、どんなキリストを身につけなければいけないんだろうって、そうやってキリストに似たものとなっていくことを忠実に追い求め続けていくことです。でもこれを聞いてある人は思ってるかもしれません。それはあまりにも難しすぎますって、自分一人では到底できそうもありませんって。もしそんなふうに思ってるのであれば、今私たちが見たパウロの模範から一つ自分のこととしてよく考えてみてください。皆さん、キリストに似たものになっていくということ、その重要性を分かっていたパウロはそのために何してました？彼は自分自身だけがそれを追い求めてました？そうではありませんでした。そのキリストを述べ伝えて、あらゆる人を戒め、あらゆる人を教えてたわけです。言い換えれば、パウロは人々がキリストからそれているのであれば、正しい道へと戻してあげて、そしてその正しい道というものを続けて歩めるように、御言葉から真理を教えて訓練し続けてたわけです。思いません？これって当時の人たちにとって、彼を慕う者たちにとって、その歩みにどれほど欠かせないものだったでしょう。彼らが自分たちはキリストに似たものに変わりたいんだと、そう願って歩んでいくときに、その過程において、間違っているのであればそれは間違っているよと教えられること、これが正しいことだよと、そう訓練され続けることは、どれだけなくてはならないものだったでしょう。そしてね、もし彼らにとってそうなのであれば、今の私たちにとってどれほどそうなんでしょう。キリストに焦点を置き続けるようにって、キリストの姿を忘れないようにって、私たちが互いに戒め合って教え合っていくということは、どんなに必要なことなんでしょう。当然なくてはならないものですよね。いや、むしろ聖書はその大切さも責任も繰り返し述べてました。私たちがさっき見たコロサイの3章の16節のところにもそのことは記されていましたし、またパウロはローマ書の中でもこう口にしてました。ローマの15章の14節のところに、ローマの15の14を見てみるとこう書いてます。私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信しています。確かに私たちは互いに戒めるとか、互いに訓戒するという言葉を耳にするとき、すぐにその難しさに心を奪われてしまったりします。罪や過ちというものを指摘して、それによって友情や関係が壊れてしまうことを恐れてしまったり、問題や争いというものに自分が巻き込まれたくないと思うから、とりあえず問題には触れないで先送りにすることもあったりします。たとえキリストから明らかに離れた、そんな歩みをしている人たちを見たとしても、そうやっていろんな理由を持ち出してきて、そして見て見ぬふりをすることもあるかもしれません。でも御言葉はそれを良しとはしてませんでした。兄弟姉妹たちが愛を持って互いに間違いに気づかせてあげるということの必要性を繰り返し教えてたわけです。箴言の中にもこんな言葉があります。ちょっとこれよく見てみてください。箴言の27の6節を見てみると、このように記されていました。箴言の27の6に、憎む者が口づけしてもてなすよりは、愛する者が傷つける方が真実であるって。 一体著者ソロモンは何を言わんとしたんでしょう。ポイントはこういうことです。あなたのことを憎んでいる敵はたとえ問題があろうとまるで何事もなかったかのように振る舞います。でもあなたのことを愛している真の友は一時的に傷つけることになったとしても問題を明らかにすることで本当の愛を示そうとするわけです。これを私たちに当てはめて考えてみましょう。私たちは兄弟姉妹の罪を取り扱わないということが憐れみ深いこと、優しい行為だとそう思うかもしれません。真実を伝えてあげることよりもその人の良い部分だけを取って励ましてあげることの方が良いとそう考えているかもしれません。もちろん愛によって罪を覆い隠してあげることも励ましを私たちが与えてあげるということもどちらも大切で必要なことです。でももし私たちが実際に罪に気づいているにもかかわらずその人を愛を持って傷つけないのであれば、あなたはその人にとっての真の友ではないということです。御言葉は敵だというわけです。これはとても厳しい言葉でした。でも皆さん、だからこそゴールを忘れないことです。私たちはただ罪を指摘するのではありません。私たちは愛する主に似た者へと変わっていきたいから、だから互いに励まし合い正しい持ちへ戻るようへと指摘し合うわけです。日々の歩みの中にあっていろんな誘惑やいろんな問題があるその中で、最後まで誰も道をそれていかないようにって、そうやって互いが互いに気を配り合いながら共に歩んでいこうとするわけです。弱さを覚えている者がいれば御言葉から励ましと力というものを与えてあげて、失意を覚えている者がいれば御言葉から慰めと喜びを与えてあげて、罪に気づいていない者がいるのであれば御言葉から気づきを与えてあげて、また何よりどんな時も私たちと共にいてくださるお方、創造主であり主権者であられ、救いと希望を唯一もたらすことのできる最高のキリストに互いに目を向けさせて、そしてその方に倣って生きていこうって、そう兄弟姉妹が一緒に歩んでいくわけです。そしてそれこそが皆さん、私たち民の家族に与えられた責任であり、そして特権でした。その目的から目をそらさないことです。最後まで焦点を忘れないで、そのゴールを目指して皆が互いに働き合っていくことです。でもこれを聞いてもしかしたらまだある人は思ってるかもしれません。一人ではなく兄弟姉妹と共に歩んでいくことができるって、あ、それは素晴らしいって、でもまだ自分には難しいですって、あまりにも求められていることが厳しすぎますって、もしそう思われるのであれば、最後5つ目の態度をよく覚えてください。パウロの働きに見られる5つ目の態度が29節に記されていました。5つ目の態度、それは力の源にただより頼み続けることです。力の源にただより頼み続けることです。29節このように記されてました。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によってロークしながら奮闘しています。ここでまず皆さんに気づいてほしいこと、それはパウロがいかに懸命に働いていたのかということです。彼はキリストを述べ伝えるという その働きのために倒れそうになるまで忠実に仕えてました。二つの言葉がここに登場してたわけです。労苦しながら奮闘していますって。労苦しながら奮闘していますって。一つ目の労苦しながらっていう言葉ですけど、これはある人が肉体的にも精神的にも疲れ果てるまで働くことを表しています。肉体的にも精神的にも疲れ果てるまで働くことを表しています。まるで農家の人がカンカンに照っているその暑い日差しの中で朝からせっせせっせと畑を耕して種を植えては絶え間なく晩まで働いて、そして家に帰ったら疲れ果てて床に倒れ込んでしまうかのように、パウロは主のために身を粉にして働いていました。また二つ目の奮闘していますという言葉ですけれども、奮闘していますという言葉は興味深いもので、戦うとか争うといったことを表してました。戦うとか争うって。そして時にはレースなどを競う競技者としての意味でさえ用いられることもあったりしました。第一コリントの9章の25節のところを見てみると、第一コリントの9章の25節にはこう記されています。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのですって。討議をする者、それが同じ言葉でした。そしてこの言葉に関してマーク・ネメルという先生もこんな説明をしています。パウロが奮闘すると訳した言葉は古代ギリシャのオリンピックと関連付けられ、特に残忍な催しであった古代レスリングのような熱心に争われる競技を表現しています。この言葉は汗と涙、蹴り傷とあざを連想させるのですって。この言葉が持っているイメージ、なんとなく想像できますか？オリンピック選手は皆さん勝利を勝ち取るためであれば文字通り全てのものを捧げようとします。あらゆる努力をして自分を鍛錬して汗水流すわけです。ただ栄冠を手に入れるために懸命に戦い続けるわけです。パウロはまさにそのような戦って戦い続けてました。同じ言葉が彼が最後に残した第二テモテの中でも出てきます。第二テモテの4章の6節から7節のところにもパウロはこう言ってたわけです。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたって。戦い続けてました。それが彼の人生でした。で、皆さん忘れてはいけません。彼の働き、それはいつも順風満帆なものではありませんでした。あのパウロがキリストのことを述べ伝えたのであれば、人々はみんな喜んでやってきて耳を傾けて、そしてそのメッセージによってそのメッセージを快く受け入れたのか、そうではありませんでした。その逆に彼は彼を忌み嫌う者たちによって迫害され続けてたわけです。またそれに加えて多くの教会のために彼は心を悩まし続けてました。考えてもみてください。思いません？皆さん、述べ伝えたその福音というものを急に捨てて他の福音に移っていくような、そんなガラティアの教会みたいな、ガラティアの教会みたいな人たちもいれば、何度も何度も涙ながらに手紙を書き送っても、いろいろな問題を絶えず抱え続けていたそんなコリントの教会のような人たちもいれば、主のために忠実に働いていこうとすればするほど問題は減っていくんじゃなくて、 問題は絶えずそこにあり続けたわけです。パウロは言ってました。第二コリントの11章の29節30節に、誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうかって、誰かがつまずいて私の心が激しく痛まないでおられましょうか、もしどうしても誇る必要があるなら私は自分の弱さを誇りますって。彼自身が強かったのではありませんでした。弱さや難しさを疲れを覚えていました。私たちと同じように悩みや苦しみというものを味わっていたわけです。でもそんな中にあっても彼は懸命に主に仕えて、人々の霊的成長のために全てを犠牲にして戦い続けてました。一体どうしてそんな悩みが可能だったんでしょう。それはただ彼が力の源に、彼のうちに力強く働くキリストの力により頼み続けてたからでした。彼自身の力ではありません。ただ主の力がそのことを教える時も、戒める時も、使える時も、どんな働きをも可能にしてたわけです。パウロはそのことをよく分かってました。たとえ自分自身は弱くても、自分の内に働く方のその力が強いんだということを覚えていました。だから彼は何度も言えたわけです。さっき読んだ第二コリントの続き12章のところに飛んでみると、12章の9節から10節にこう書いてました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからですって。また私たちもよく知っているフィリピンの4章の13節でも彼は言ってました。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですって。パウロにとって弱さというものは恥ずべきものではありませんでした。私たちはよく弱さというものを恥じてしまうかもしれません。でもパウロはそんな弱さのうちに働かれる偉大な力を覚えたとき、彼はそれさえも大いに喜ぶことができたわけです。こうしてキリストの力にただより頼んでいたからこそ、彼は困難な状況にあろうとも最後まで忠実に働き続けることができました。ありとあらゆる困難を味わって、肉体的にも精神的にも疲れ果てるまで戦い続けた、そんな彼にとってキリストの力こそ十分なものだったわけです。そして皆さん、感謝のことにパウロのうちに働いていたこの同じキリストの力は今の私たちのうちにも働いてくださるわけです。だとすればどうなんでしょう。あのパウロがあれだけの苦しみを受け続けて、でもその中で彼を支え続けるのに十分だったその力は、今の私たちにとって不十分なもんなんでしょうか。あのパウロにとって十分なものだったその力は、今の私たちにとっても十分なものではないでしょうか。確かに私たちがキリストのために忠実に働きをなそうとすれば、そこには難しさが当然存在しています。パウロの歩みを見てもそうです。キリストを人々の前で熱心に述べ伝えていこうとすれば、キリストの聖人として他の人を立たせていこうとすれば、大きな犠牲や痛みを伴うこともあるでしょう。でもその時に必要なのは私たちの知恵や才能ではありません。私たちの 力や強さでもありません。その時に必要なもの、それは私たちがただへり下って自分の弱さを認めて、その弱さのうちに働かれるキリストの力により頼むことです。自分の力に頼ることをやめることです。神様、自分には何もできませんって、あなたの力がなくては誰かが救われるというようなことも、誰かが変えられるというようなこともありませんって、だからどうかあなたが共にいて働いてくださいって、そう信頼して与えられた働きに忠実に仕えていくことです。私たちの模範であるパウロは、自分を救い出してくれたその主を何よりも愛していました。それゆえに喜んで彼は全てをこの方のために捧げ、この方に仕えようとしました。その働きに伴うどんな結果でさえも喜んで受け入れて、自分自身に委ねられた務めを、栄光に富んだ奥義を大胆に語り続けていました。もちろんその結果、他の誰よりも苦しみを受けることになりました。しかしそれでもなお彼は最後の最後まで主の力により頼んで、決して焦点を見失うことはなかったわけです。そして彼が仕えたその主は、そんなパウロの働きを喜ばれました。そんなパウロの働きを大いに用いられました。皆さん、私たちもこの模範に倣って今を生きていくことができます。主に偉大な、共に偉大なこのキリストに仕えて、神様の栄光を表すものとして日々を歩んでいきましょう。この地上での最後のその日まで互いに助け合いながら忠実に働いていきましょう。主がすでに用意してくださっているその義の栄冠に預かることを楽しみにしながら、何よりも私たちの愛する主にお会いするその時を楽しみにしながら、その時まで共に勇敢に戦い、走るべき道のりを走り切りましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。こうして私たちがいつも御言葉を通してあなたの御心を知り、そしていつもあなたの助けによって私たちがあなたをますます愛するものとして変わり続けていくことができることをまず感謝いたします。今私たちが御言葉を通して見たように、私たち自身にはこの素晴らしい主イエスキリストをあらゆる人に教え、また戒め、述べ伝えていくというそんな責任があることを見ました。確かにそれは難しいものかもしれません。でもパウロがそうであったように、私たちはいつも私たちのうちに働くそのキリストの力により頼みながら全てのことを成していくことができます。ですからどうか神様、私たち一人一人が自分の力に頼む、より頼むことをやめ、ただ主に全てを明け渡し、主の前にへり下ってあなたの御心をただ求め続けていくことができますように、どうか私たち一人一人がこの主をいつも見上げて、イエス・キリストに似たものになっていきたいと、そういつも願って、そして変えられていくことができますように、そしてそんな私たちの歩みを通してますますこのイエス・キリストが人々の前で明らかにされ、そしてそれを通してこの方がただ栄光を受けになりますように、どうかこのような私たち愚かな弱い者たちのことをも神様、続けてあなたが用いてくださいますように、今日のこの御言葉を心から感謝いたします。すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。